皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。10月21日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は残る残らないの境界線というお話です。菅内閣もですね、まああれはめちゃくちゃだね、はっきり言ってね。本当にASEANをアルゼンチンと読み間違えたんですか。よく言われるんですけども、なんかトランプがね、台湾と国交回復すると言ってると。でトランプは世界中でその台湾の位置知ってんのかなとかね、まあ、それは本人実際知ってるでしょうけども、まあ、アメリカの人はどれぐらい知ってるのかなとかね、よく揶揄されますよね。なんかそんな類じゃないの。大体外交についてはさ、もう6月だっけ、すぐアメリカ行った時行っちゃってるわけだよ。私は外交わからないんで、前任者のやり方をちゃんと引き継ぎますと言っちゃってるわけですよ。もう私わからないってちゃんとアメリカの戦争屋にさ告白してるわけね、菅は。でアメリカはだから了解したと、分かったと、じゃあ全部任せろということになってるわけですよ。だからはっきり言ってですね、そんなベトナムに行ったのもね、ベトナムで ASEAN と読み間違えたのはアメリカが悪いんですよ。菅最初から俺は分かんねえと、それでもお前やれって言ったらアメリカなんだからさ。あるいはね、竹中だとか、なんだわよ、そのマイケル・グリーンだとかね、それから笹川財団だとかさ、それからハドソン研究所だとか、あんな連中なんだから、まあ菅の失敗は全部ねアメリカの責任であると言っていいと思うんだよね。無理やりそんなもん首相させるからこういうざまになるわけでありますよ。でもな、まあ、非常に面白い、政府になりましたね。あれやっぱり今回はですね、おそらく大企業の方が大変ですね。要するにもう20年前と25年前のバブル崩壊と違うのは、25年前のバブル崩壊の時は政府にも大企業にも次の時代を作れる優秀な人たちが当時まだ結構いたんですよね。しかしあれから25年経って大企業は完全にもぬけの殻になりましたね。今だから彼らはゲームをやってるんですね。経営ゲームをやっていて、あれ経営はやってないよね。本当の意味で能力ある人たちはもういませんよね。だからあれ本当に実力ある人たちはみんな中堅以下の会社で自分たちでやってますよね。そこが多分あいつら分かってなくて、また金儲けのチャンスだろうぐらい思ってるんだと思うんですね。だ今度は大企業の方が脆いと思いますよ。で、まあそれはともかくですね、要するに最後そうなった時に残る残らないの境界線があるんですよ。昔日本で生命保険会社がこう潰れてた時ですね、まあどんどん潰れていくんですね。で、その朝日生命の手前で止まったんですよ。朝日生命の手前でね、止まったんです。まあ言ってみれば、洪水の水が朝日生命の手前で止まったんで、朝日生命以降は助かったんですよね。で、最後ってそういうことがあるんですよ。なんかですね、ドイツ銀行も潰れそうで潰れないってよく言うんだけども、いや、あれがね、よくわからんんですよ。一番最後は問題なんですよ。残る残らないの境界線っていうのがあって、で、その境界線の内側だったら残るんだけども、外側だと残らないわけね。タイの王室がそうでしょ？もうタイの王室で今の国王になって偉いことになってみんな最初から分かってたわけだよ。で、まあ当然ね、みんな国王もなんとかしてほしいと思ったんだろうけども、まあああいう様子ですから、まあ、ダメなわけよ。でもしかしここで王政が残るかどうかはね、まだ決まってないじゃないですか。残る残らないの境界線がどこにあるか分かりませんよね。それから例えば日本で言うとですね、まあ今の天皇さんの次は秋篠宮で、まあこれは決まってるわけですね。問題はその次なんですよ。秋篠宮の次は問題でね、今の天皇さんの娘の愛子さんに行くのか、秋篠宮の下の男の子に行くのか、ここですよ。ここをだから女性天皇だとか女系天皇って話があるでしょ。これまだ結論が出てませんわね。で菅首相も女系だ、男系、女系はダメだったか、男系で行くって言ったのかな。男系で行くって言ってもですね、それ男性だけとは限らないね。日本の歴史見るとですね、女性天皇もいるわけですよ。皇室典範というのはですね、実は明治時代に決められるんですね。で、ちゃんと記録残ってまして、皇室典範というのはどうやって決めたかっていうと、明治の人が勝手に決めたんじゃないんです、あれ。そうではなくて、 太古以来の天皇家のいろんな歴史を全部当時の学者がですね分析するんです。太古の昔からの皇室に伝わってたことを全部分析して、まあ、その結果があの一世一代とかですね男系というあの結論になったんですね。ですからなんで天般っていう名前にしてるかというと、あの当時もね憲法と違ってなんで天般にしてるかっていうと、あれはもう明治政府や明治天皇ですら変えられないことなんだと、昔から日本で伝わってることだっていうんだら天般にしたんですね。で戦後それ一回変えて今日に至ってるわけでありますが、まあ実は天般というのはそれぐらい重みがあることなんですね。したがってなかなか簡単に決められないですね。でもねまあ決められないってことはまあそういうもんかもしれませんがね、じゃあどうするって話よね、どうするって話よ。下手なことしたら日本の皇室だって危うくなりますからね。どうするって話になるわけね。でそれもだから、まあ、残る残らないの境界線が見えてるわけですよ。でバブル崩壊なんか全部そうですね。バブル崩壊で潰れる会社とかろうじて生き残る会社があるんですね。その境界線がどこにあるかってことはいつも重要ですよね。で私こう見てるとですね、まあ、今までのいろんなね国内外の動きを見てるとですね、まあ、正直言ってまあここは残りそうだと大体もうはっきり見えてるところってのはまずあるんですね。なのでその全部がこの何て言いますかね五分五分っていうんじゃなくて、もうこれは必ず残るなっていうところが見えてるところあるんですよ。それはですねやっぱりもう残る残らないの騒ぎになった時にその先が見えてて、その先に向けて行動してるところね。そのうち人々がね大変だ大変だ騒ぎ出す前からその先を見ていて行動してるところは文句なく残るっていうか、まあ、次をリードする人たちなんですよ。だからそれまではマイナーだったものはそこでもメジャーに踊り入れるってわけね。だからそういう意味ではマイナーからメジャーに変わることで次が生まれるってよくありますから、マイナーなところで未来に息吹感じられるところはまあ大体残るんじゃないですか。もちろん企業の規模とかね、なんか資本政策が変わってね、それで会社の表向きが変わることは珍しくないですけども、実質的には会社は残るっていうか、そこはますます発展して未来を作っていく。だからもう完全になって言いますか、絶対、まあ残る残らない言えば絶対残るとかですね。絶対ダメなってのがあるんですよね。絶対ダメなってのは経営者が諦めたところですよね。あれどうやったって会社ってのは大きかろうが小さかろうが経営者が諦めたらそれはもう残らないんですよ。諦めるっていうことは泳がないってことですから、泳がないでいたらですね船は漂流して座礁するかね、ほらなんかぶつかって浸水してもうそのまま終わりですよ。要するに舵を取らないとかエンジン止めちまってるってわけだから、もうそれはダメなんですよ。だから諦めたら終わりなんですよね。でこれもだから大体わかるんですよ。で今実はもう国内外は諦め方が多いでしょ。特に小売業とかですね、すごい諦め方が多いですよね。小売業、それからまあサービス業もそうですけどね、あと製造業の一角なんかでもありますよね。もうなんか諦めちゃったと。でしかし今すぐ畳めないから、まあ、小さくするだけしてですね、まあ様子を見ようと、様子を見ようったって別に何もしないんですよ。未来のチャンスを、未来を作るための時間を稼ごうってんじゃなくて、まあとりあえずなんかぼーっとしてようと、することもないけど、まあ、小さくしてぼーっとしていようと、余生を楽しもうと。すなわち自分がですね、まあ、役員やってる間だけ金もらえてね、あとは野となれ山となれと。でとにかくもらえるもんだかもらえる間何もしないでじっとしてみんな首にして俺の懐だけ金入るようにして居座ろうという類が結構いますよ。でそれはだから諦め方なんですよ。でこれはダメですね。でそのいよいよ最後いつになるかはそれは分かりません。で結構早くバタっていくこともあるし、最後の最後に粘っちゃうこともありますね。でだからまあ分かんないけども、これは絶対無理ですね。であと最後残る残らないといった時に、あれがあるんですよ。表面張力の部分が一番大事なんですよ。もう潰れてるけどもっていうところからね、本当の勝負が始まるんですよ。何でもそうなんですけども、サッカーのゲームで言ったらね、もう時計がね、もうちゃんと、試合時間の終了になってると。でところがやっぱまだ途中タイムとかなんかあってですね、審判の時計はまだ最後になってないことありますよね。でそのわずか最後のですね1分あるかないような時間の時に勝負決まったりするでしょ。 最後残る残らないって結構そういうところにあるんですよ。もうダメだと、もう潰れてると、もういかんと。しかしまだやる気があると、要するにやる気があって、もう潰れたけどまだやる気があるってところからですね、実は本当の勝負って始まるんですよね。よくあの交渉ごとでですね、外交交渉なんかでもね、大筋で合意したっていう話あるんじゃないですか。大筋で合意したっていうのは、これから本当に密な話をしましょうっていう意味ですよね。大筋で合意したってのは、大体ですね、この辺りで詰めていこうって話が決まったって話で、で、だから そっから本当にですね、シビアな交渉が始まるわけですよ。だから大筋の交渉が始まったということは、いよいよシビアな交渉が始まると。大筋の交渉がまとまったということは、いよいよシビアな交渉が始まるって意味ですよね。まあそれは別に外交だけじゃなくて、どこでもそうですね。一緒にやっていくことが決まったから、ついては金の話、納期の話、細かい話詰めましょうよと。で、それって、お互いその生きる死ぬの話だから、合意できないか終わりだったらしょうがないでしょうと、それでやるのが本当の交渉ですよね。うん、だからまあそのあたりがあるんですよね。で、結局この一番最後のところで、もう潰れてんだけどもそれでも残るか、やっぱりダメかの境目は、私は応援団がいるかどうかだというふうにいつも前から見てと思うんですね。応援団が出てくると、まあ大体助かりますよ。一番最後のところ、もういよいよダメだった時に、いや、それでも助けますよという人たちが出てくると、まあ何らかの方法で助けるやり方がある。まあ、債務整理とかですね、人員整理とか、なんかいろいろやらなきゃならないことがあっても、その先は残る。あるいはその人についてもですね、最後ばったり全部潰れてみんな路頭に迷わすんじゃなくて、ちゃんとあちこちその段取りして畳むことができると。すなわち迷惑をかけずにね、まあその畳むことができる。そういうやり方ありますからね。だからまあそうやってこう行くと、まああんま恨みは買わないですよね。だから今までの経営で恨みを買わないでやっていると、そしてまたその役に立つと真面目にやってるとですね、結構なんか最後救いの船が出てくるんですよ。だからこの本当に大真面目にやってて、真面目にやってるのはどうもならなくて、気がついたらえらいことになった時は、支柱に活を求めるっていうのは、あれ結構生き残る方法なんだよね。敵の向こう側に駆け抜けるみたいな話で、この、ね、破綻とかですね、危機の向こう側に駆け抜けちゃうと、もうダメだ、死んだと、もうアウトだというところまで追い込まれてから、それでも助ける人が出てくるっていうのを見極めて、でその人たちを相談しながら次を作るっていうのは、大いに今みたいな時は価値あるやり方ですね。反対なのはですね、裏切り続けるやり方ですね。まだ大丈夫、まだ大丈夫、全然うまくいってると言って、金集めるだけ集めて最後消えちゃうってやり方は、もうこれは絶対に無理ですね。うん、だからこのおかしくなる時も、おかしくなるやり方があるんですよ。もうこれは無理だと、要するにこうはもうこれは切られ役になったなと、今回のこのコロナもそうだけども、不景気でも何でもね、もうこれは切られ役に任命されたぞ天からと、この勝負勝ち目なしと、勝ち目なしなんだけども、まあそのね、本当の人間の生き死にじゃなくて会社でありますから、犠牲的な生き死にでありますから、まあ、潰して作り直したっていいわけですよ。それはね、要するに皆さんのために潰して作り直したっていいわけですよ。要するにまあ紙の上の話ですから、所詮会社の生き死になんてものはね。そうするとですね、うん、もう突破ってやり方なんですよ。要するにもういろんなやつがいろんなこと言って身動きがつかなくて、もう全然その会社の整理も進まないと、だったらもう潰して考えると、潰すとこまで追い込んじゃうと、で潰す、潰れる、もう閉鎖だと、もう明日がないっていうとこまで追い込んで、そうするとだって層が変わりますから、得意点みたいな状況になるんですよ。会社の中、組織の中が今までとは全然違う異様な雰囲気になっていって、で昔とは昔ね、あまり付き合いのなかった人も出てくるし、あるいはこう自分のことだけ考えてる人たち、そこでもうすぐいなくなりますから、そうするとやっぱり何て言いますかね、大石蔵之介じゃないけども、ヒルワンドンでやってて最後の最後になって本気になったらみんなついてくるみたいな話なんですよね。そこになってから考えるとね、結構まあ形は変わるかもしれないけども、未来の突破口が見えてくるんですよ。したがって、強行っていうのはですね、まあ、正直言ってバブルに踊ってない人たちのところにもやってくるという非常に辛いものなんです。強行というのは決してね、バブルに踊った人たちだけがひどい目に遭うんじゃない。バブルに踊った人たちがひどい目に遭うのは一番最初で、で、それから何年も経ってから全く関係ない、末端の普通に真面目に暮らしている人まで、 悲惨な目に遭うというのが大体バブルの現象なんですね。ですから多くの場合バブルでひどい目に遭う人たちは善意の人たちなんですよ。善意の人たちが大体ひどい目に遭ってくるんですね。だからそういう時の突破口の一つのやり方はですね、善意をどこまでも押し通して潰せるもんなら潰してみという開き直りやり方ですね。あれはね、あれは結構効果あると思います。むしろだから大変な時になったらですね、頭切り替えて自分のことより他人のことを先にすると。大変な時だからこそ他人を大事にする、取引先だとか社員だとか、世間を大事にすると。そしていよいよなんかじゃあ最後自分どうするんだってなった時に、いやそれまでの言ってみれば積んだ徳がねプラスになって、じゃああそこはこうやって助けようかっていうふうになることもあまり珍しくないんですよ。だから一番最後のところまで逃げずに行って、むしろ役に立つ存在だという形 にしてね、でそれがやっぱりその人々認められてくると、最後のこの表面張力の部分で残るっていうことがあるんですよ。あとやっぱりですね、小賢しいことやると残るはずのものが残らないっていうのは結構ありましたね。あのやたらにね、弁護士とかね、会計士とかにね、わざわざさせるとね、あれはね、逆転になることが多いんですよ。ちょっと裁判なんかも、ね、そうなんですけども、こう、あんまり詰めてですね、あの、理屈詰めていくとですね、最後結局それが、まあ、なんて言いますかね、悪意と取られることも多くて、で、それでその、勝ち負けの話持っていくと、ついてきた人も離れちゃうことが多いんですよ。勝ち負けでね、自分だけいいようにこう、なんかね、仕組みやっていくとね、あの、民主党の、アメリカの民主党の連中って昔からそういうのやり方だよね。とにかくね、今だけ金だけ自分だけでね、もうとにかくそういうね、ヘリクスだけ上手だからね、でも身構えるわけよ。で、トランプってのはあれは面白い人だよね。あれも経営者なんだけども、あの人あんまりそういう身構えがないんだね、あれ。昔そういうことがあったのかもどうかもよく私もわからないんだけども、あれは割と緻密で言いながら直球勝負で行くんだよね、あれね。あんまりその法律だとか会計の細かいところを駆使して、で生き残ろうとしないんだね。ああいうの結構強いんですよ、あの世の中では。したがって小賢しいことはしない方がいいね。よくねあるんですよ、この知恵のある人ほどね、行き詰まるとなんか小賢しい知恵で行こうとするのよ。あるいは知恵のない人はね、もうそこですぐに詐欺師に騙されるわけ。知恵のない人はね、見事にそこで詐欺師に騙されるわけ。心配しないでいいよ、こうやればうまくいくよって言ってね、さらにこの詐欺師に騙されて金持ってかれたりね、会社持ってかれたりすることはすごく多いわけ。だから結局ですね、小賢しいことをやって残ろうとすると残るものも残らないっていうのがね、本当に多いんですよね。だから正々堂々と行くと、正々堂々と行くためには普段からよく中をきれいにしとかなきゃダメなんですよ。普段から中にゴタゴタがあると最後になってもゴタゴタはもっとひどくなりますから、平和の時のゴタゴタは、もう困難の時になったら、ものすごいゴタゴタになりますから、ものすごいゴタゴタになったらですね、外に対してね、真面目にやりますだとか、誠意を示すなんてことが、組織として全くできない状態になってますから。だからやっぱり、普段から会社の中きれいにしておいた方がいいね。組織の中きれいにしておくと、いよいよの時にですね、パッとその腹据えた行動ができるんです。それって結構ね、日本はそれ強いよね。結構残りますよね。アメリカなんかだとですね、やっぱ契約社会で金の力が最後物言うから、やっぱアメリカなんかでやろうとするとそれはあまりいいやり方ではないかもしれないけども、でも逆に向こうも上手にこう人を選べば結構その真面目な人を支援してくれる部分もありますからね。できないことではないけど、日本はもっとそこすごいですよね。やっぱその腹がねちゃんと見えてれば結構支援する人出てきますよ。中国なんて同族だよね。中国人見てると同族がみんなそれをお互いにやり合いますよね。だからやっぱなんかこうお互いの絆みたいなのちゃんと持ってて、アメリカは割と知恵と金だな、知恵と金で最後生き残るし、人間は腹だし、中国人は血縁だよね。あのあたりがなんか最後の砦なんじゃないですか。まあ、そのあたりが結局残る残らないの境界線になるんじゃないかと思うんですね。で、残る残らないの境界線をかいくぐるっていうのはね、まあ、戦争行って生きて帰ってくるみたいな話なんだよ。あまりにも理不尽な戦争をね、戦場に行って生きて帰ってくるみたいな話で、見なくていいこともたくさん見るし、経験しなくていいこともたくさん経験するんだけども、 まあ、結果的に生きて帰ってくると、それは大きな肥やしになるんですよ。ですから、そのいいことも困難なことも全部それは学ぶ材料なんだというふうに考えて、でまあね、諦めちゃったらそれっきりだけども、まあ、諦めないんであれば残る方法っていうのが今みたいにありますから、まあ、そこをこう考えて正面で突破すると、ね、逃げ遅れた場合逃げられない場合、そういうやり方もありますからね、まあ、そうやって一つでもね、まあ、なんか残るようになればね、それは非常にいいことではないかなと思うんですね。まあ、こういうですね、ギリギリの話ってのはですね、なかなか普段は学べません。このギリギリの話ができるようになって初めてね、人として成長するわけでありますから、この機会にぜひですね、皆さんもよく学んで成長していただければと思います。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、残る残らないの境界線ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。